山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は工学部電気電子工学科金本大輔助教にお越しいただきました。金本先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は工学部電気電子工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどういった学科なのかご紹介いただけますか。
はい、例えばソーラーパネル、光ファイバー、集積回路などの電気や電子を活用した機器は世の中でたくさん使われています。これらは社会を支える上でなくてはならないものになっています、うん、このように我々の生活に不可欠な電気・電子の機器に関する深い専門知識や設計経験を有した技術者・研究者などを育成することを目的とした学科が工学部電気・電子工学科になります。
電気や電子の機器、確かに今はもう溢れていますもんね。
そうですね。
先生はその電気・電子工学科の中でどのようなことを研究されているんでしょうか。
はい、簡単に申し上げますと、どのように回路設計を行うと低消費電力で動作する集積回路が実現できるかという研究を行っています。
はい、
集積回路は電子部品の一種です。集積回路の外見のイメージは四角くピンがたくさん入っているようなもので、皆さんも回路基板上で見たことがあると思います。うん、集積回路のは多くの家電等に搭載されてまして、さまざまな仕事をしています。例えばですね、スマートフォンを考えていただきたいんですけども、スマホは遠くからやってくる小さな電波を受け取ります。
はい、
その後その電波を大きく増幅し0と1のデジタル信号に変換、そしてコンピューターで計算するところまでを集積回路が行っております。そしてその結果、我々はウェブブラウジングや SNS などを楽しむことができるというような流れになっています。そんな集積回路をですね、よりもっと便利に使うために、私は低消費電力で動作できる集積回路の実現が重要であると考え、日々研究を行っております。
やはりその集積回路を変えることで電力の消費を抑えることができるんですかね。
あ、そうです。
集積回路っていうと何でしょうね、チップとか、
はい、
そういった表現もありますけど、
そうですね、
そこに情報がどんどん溜まっていったりするんですか。
そうですね、
うん、
情報や回路がチップに焼かれているというかですね、そういうふうなものになります。
うん、はい、ということはその低消費電力で動作できるようになるってことは、携帯のその充電も変わったりするってね、先ほどちょっと話しさせていただいたら、と、はい、いうことは充電が持ちやすくなったりっていうこともあるんですよね。
あ、その通りです。
うん、さあこの研究なんですが、私たちの生活の中で例えばどのような面で役立つんでしょうか。
あ、はい、ですね、先ほどお話しいただきましたように、例えばスマホなどを考えていただきますと非常に分かりやすいんですけども、持ち運びが前提のモバイル機器では電池の持ち時間やデバイスの質量が重要になってきます。
はい、
こちらのですね、課題を克服する一つの方法として、低消費電力で動作する集積回路の実現が重要になってきます。まあ、なぜかと申し上げますと、低消費電力で動作が可能な集積回路ができますと、小型で軽量なバッテリーを搭載していてもスマホなどのモバイル機器が今よりもさらに長時間利用できるようになるからです。
なるほど。
もちろんですね、スマホだけではなく小型軽量化により利用者の負担を減らしたウェアラブルや IoT デバイスの実現にも集積回路の低消費電力化が役立ちます。
もうより利便性が高まるということですよね。
そうですね。
その他今取り組まれていらっしゃる研究や最近の調査についても教えてください。
はい、我々が挑戦している研究のテーマの一つである小型で軽い脳波計測ウェアラブルデバイスを実現するための集積回路に関して少しご説明させていただきます。
はい、
脳波はですね、体を傷つけず取得できるという利点があり、専門家以外でも簡単に取得しやすい生体信号だと言えます。脳波からですね、 その人の状態、例えばリラックスしてるとか、起きてるとか、そういうことが分かったり、転換やアルツハイマーなどの脳の病気を確認することが可能であるという調査結果があるなど、大変重要な生体信号の一つとなってきました。ただしですね、脳波を取得する装置が重いと皆さん手軽に使えませんよね。
そうですよね。
このような背景を考えますと、いつでもどこでも気にせず長時間脳波が測れるウェアラブルデバイスの実現が重要であると言えます。そのためには脳波計の軽量化を実現する必要があり、搭載バッテリーの小型化も重要な要素の一つになるわけです。そこで私は脳波信号の特徴に注目し、新しいデジタル信号処理技術を活用した低消費電力で動作可能な新しい集積回路に関する研究を行っております。
この研究が形として具体化した場合は、それこそ手軽に例えばお家とかでも計測できたりするようになるんですかね。
あ、そうですね、うん、そうなると嬉しいですね。
そうですよね。さあ、先生が研究のやりがいを感じる部分はどういった点でしょうか。
はい、当研究室で実施している研究はやや製品開発に近い立ち位置の研究だとも言えます。まあ、ただしですね、着実に完成品を目指す製品開発とは違い、大学の研究ではですね、失敗を恐れず大胆な発想やチャレンジングな方法を試すことができるため、あっと驚く良い成果が出せるとき、まあ、大きな達成感を得ることができます。またですね、研究が成功した場合ですね、その成果を社会に大きく役立てることができるなど、非常にやりがいを感じながら研究を進めております。
お話を聞いてるとよりね、こう未来につながる研究なのかなっていう感じがしますもんね。
ありがとうございます。
先生には来週もご出演いただきますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。ぜひチェックしてみてくださいね。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。